さい。今朝私たちに与えられました聖書の箇所を拝読いたします。ルカによる福音書8章19節から21節です。新約聖書119ページです。ルカによる福音書8章19節から21節まで。さて、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられます、との知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである、とお答えになった。主にある家族と題して、宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいま、新約聖書のルカによる福音書8章の19節から21節までをご一緒にお聞きしました。その最後の21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである、とお答えになった。よく知られていることではありますが、聖書全体の中では人類の歩みというものが、アダムとエヴァという一つの家庭の物語から語り出されます。また旧約聖書の中で、人間に信仰が与えられ、神様の救いのもとに生活するようになる、その最初のところにはやはり一組の夫婦が登場してまいります。アブラハムとサラという夫婦です。それだけではありません。旧約聖書、そして新約聖書においても、神様の救いの御業というのは、それぞれの家庭やそこから端を発する一つの民の具体的な出来事を舞台として、先へ先へと織りなされていきます。旧約聖書の中には、何箇所も系図や、あるいはどの氏族に連なる人数が何人であるというようなリストが現れますけれども、そういうリストというのは、すべて神様が救いの御業のもとに一人一人を持ち運んでくださった人名表という意味を持っています。神様が人類を滅ぼすのではなくて救おうと、そうお考えになって、その御業の中に招かれ、覚えられ、用いられた一人一人が救いの御業を受け継ぐ者たちとして選ばれている、そういう意味合いが系図や人名表には込められているのです。そしてそういう考え方が新約聖書にも受け継がれて、マタイによる福音書1章や ルカによる福音書の3章に救い主キリストの系図が記されるということになっています。でところで、そういう大きな神様の救いの御業の流れの中にクリスマスの出来事というのもまた置かれているのです。クリスマスの出来事を伝えるルカによる福音書2章4節にはこんな言葉が出てまいります。ルカによる福音書の2章の4節をお聞きします。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。そしてこのベツレヘムで主イエスがお生まれになります。主イエスはダビデの町ベツレヘムでお生まれになり、そして父であるヨセフを通してダビデ王の血筋の中におられたのだということをこの記事は物語っています。主イエスという方は決して忽然と歴史の中に現れたのではない。そうではなくて、主イエスもまた一つの家庭の中にお生まれになって、そのご生涯を歩んでいかれました。ヨセフを父、マリアを母と呼んで、他の弟や妹たちと一緒にお育ちになりました。ヘブライ人への手紙の2章11節には、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないと言われています。で、こういう家族のつながりというものは、主イエスが伝道の生活、公生涯と呼ばれる生活にお入りになっても、決して断たれることはありませんでした。主イエスと家族との深い絆というのは、主イエスが十字架におかかりになるときまで続いていきます。主イエスは十字架の上から、その十字架のもとに佇んで、なすすべもなくなっている母マリアを愛する弟子に委ねて、最後に息を引き取られました。ヨハネによる福音書19章26節以下ですが、25節のところからお聞きします。207ページです。ヨハネによる福音書19章の25節から、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。主イエスは、その生涯の最後まで、家族の一員であることに忠実で、家族を大事にされました。で、こんなふうに聖書の中では家族のつながりというものが大変大事なものと考えられています。しかしその一方で、この家族のつながり、いわゆる血筋とか 血脈と呼ばれるような事柄が何にも勝って優先される第一のものであると考えられているかといえば、そうではありません。家族はそれ自体が無条件に価値あるものとされているのではなくて、そのつながりを通して神様を知るようにされ、御国に連なっていくものとして大切にされています。すなわちアブラハムを通して与えられ約束された神様の祝福を、まるで金のバケツを次から次へと手渡していくような、そういう一つのつながりとして家族のつながりというのが重んじられているわけです。ですから無条件で家族が第一にされるのではなくて、あくまでも中心は神様でいらっしゃいます。神様を抜きにしたところで、何が何でも家やつながりの血のつながりが一番だと、そんなふうに考える考え方は聖書の考え方ではありません。家族のつながりというものは、あくまでも御国を受け継ぐ、そういうものとして意味が与えられています。したがって家族と御国と、そのどちらか一方だけを選ばなくてはならないというような、そういう厳しい状況が持ち上がるときには、神様の事柄、御国の事柄がまず先に考えられて、そしてその光の下で家族や家庭のことを思い巡らすというのが願わしいことであるわけです。神様のご命令が家族のつながりよりも上にあるのだというのは、例えばアブラハムに出立するように神様がそうおっしゃったときに、アブラハムは親族と別れ、父の家を離れて御言葉に聞き従い旅立ったと言われていたことからも伺い知ることができると思います。そしてそんなふうに御言葉に聞き従って家族と離れて暮らすようになったというのは、新約聖書で考えれば洗礼者ヨハネもそうでしたし、あるいはシュエスに従った12人の弟子たちもそうでした。そんなふうに御国に生きることと家族の庇護のもとに生活すると、その間にある緊張があるということを伝えているのが、シュエスが12歳になった時に起こった出来事です。少し前にこの福音書の前の方で聞きましたけれども、シュエスが両親に連れられてエルサレム神殿に詣でた折に、その帰る時になったのですが、両親はシュエスが一人残っていることに気がつかないで一日シュエスを置いて道を帰ってしまいました。で、当然のこと、両親は夕方になっても息子が見えないもんですから心配をします。それで心配をしながらもう一度来た道を神殿まで引き返して、その境内で少年であるシュエスを見つけるわけですが、その時に母マリアとの間に一つの会話があったのだというふうに言われています。それはルカによる福音書の2章48節から49節にかけてです。104ページに記されています。ルカによる福音書2章48節49節、 ちょうどページが104から105に移っていくところですが、こんなふうに言われています。両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはこの言葉の意味が分からなかったと続いていきます。神様との深い関わりに生きようとする人にとって、時として家族が妨げとなったり誘惑となったりする場合があり得るのだということをこの事例は表しています。そういう点では、例えば旧約聖書の予部記に出てくる予部の妻もそんなでした。妻は予部の体を思いやって、しかし辛い状況にあるので、こんなに大変だったら神を呪って死ぬのがいいじゃないか、そんなふうに予部に言って予部からたしなめられています。また伝道者パウロも独身であるということを勧めたのですが、パウロ自身が独身であった理由というのは、家族に煩わされてしまうと神様にお仕えできなくなるから、だから可能であれば、独身である方がいいのだということをコリントの信徒への手紙の中で語ったりもしています。でそんなふうに、時に起こってしまう誠に厳しい状況というものを思い描きながら、主イエスもまたあえて極端な言い方をなさる場合がありました。ルカによる福音書の18章29節から30節のところで、主イエスはこうおっしゃいます。145ページです。ルカによる福音書18章29節から30節を読みします。145ページです。イエスは言われた、はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でも、この世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。血のつながりよりも信仰による兄弟姉妹のつながりの方がはるかに大きなものである。シエスは弟子たちにそう教えられました。そして実は今日聞いている箇所では、他ならないシエスご自身とその家族の間に起こった一つの出来事がその実例のように紹介されているんです。今日お聞きした19節と20節を戻ってお読みいたします。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。大勢の人たちがシュエスと共にいたときに、今日風な言い方をするならば、急にシュエスのスマホに電話がかかってきて、話の腰が折られてしまうような、そういう出来事が起こったのでした。そしてその際、シュエスはそのかかってきた電話に出るのではなくて、着信オフにするようになさっておっしゃったのが、21節の言葉なのです。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。でこの日この場に居合わせた人たちには、シエスが取られた大変厳しい態度というのが 非常に印象的に感じられたものと思われます。この日の出来事というのは、これはマタイによる福音書、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書、すべてに出てくるんです。主イエスはこの日、群衆を教えて御国の訪れを伝えておられました。ところが、その時に、そのシエスの前に家族の人たちが進み出て、シエスが教えている働きを中断させようとした。で、そういう差し出がましい行いに対して、シエスは大変厳しい態度で、それを退けられたのです。見ようによっては、これは親に対して何とも冷淡な仕打ちだと、そんなふうに言われるかもしれません。まあ、それが弟子たちが大変印象に残った理由だろうと思いますが、どうしてシュエスがこんなにも厳しい態度を取られたのかというのは、他の福音書に記されているこの日の記事を参考にするとよくわかります。例えばヨハネによる福音書の7章5節を読みますと、シエスご自身の兄弟たちについて、この兄弟たちはこの時点ではまだシエスを信じていなかったんだという書かれ方がされます。マルコによる福音書の3章21節では、シエスの気が変になっている、そう噂する人がいて、その噂を真に受けて家族の者たちがシュエスを取り押さえようとして、まあ、家に連れ帰ろうとしてやってきたのだと、そう語られているんです。要するに、この時点では、今日私たちが聞いているこの時点では、家族である人たちにとってシュエスのなさろうとしていること、シュエスが十字架に向かっていこうとしておられる、その十字架への道行きの事柄というのが理解できずにいたんです。もちろん行った先に十字架が立ってるなんて家族の人たちは知りませんけれども、しかしシュエスが行動していろいろなことを語ったり行ったりしていくうちに、どんどんどんどん敵が増えていくということは家族の人たちには見えていたに違いないわけです。すると、そんなふうに思い切った行動をするシュエスの在り方というのが、家族の人たちにとってはこれは心配の種になるわけです。しかし、いくら家族に心配されてもです、シュエスご自身にとっては十字架に向かってで歩んでいくことこそがご自身の御業、ご自身がたどっていく道なので、その点を譲るわけにはいきません。で、そんな背景があって、ここで厳しい言葉が語られるというふうになっているわけです。シュエスはこの時だけではなくて、ご自身の働き、十字架に向かっていくというその道から引き離したり邪魔立てしようとする、そういう誘惑や試みに対してはいつも大変に厳しい態度を示されたんです。ですが、シュエスの母マリアというのは兄弟たちと同じだったんでしょうか。ヨハネによる福音書では、シュエスの兄弟たちもシュエスを信じてなかったと、そう書かれていますが、マリアがどうであったかということについては、実ははっきりした聖書の中に記述はないんです。で、マリアのことがあまり書かれてないということは、これは覚えておいて良いことだろうと思います。マリアという女性は、シュエスの誕生と死の場面に立ち会います。しかしそれ以外の場面でマリアが登場するときには、マリアは決まって鋭く厳しい言葉をかけられているんですね。今日の箇所もそうですし、 あるいはカナの婚礼の場面でも、マリアはシエスから、夫人を私とどんな関わりがあるのですと言われたりしています。あるいは、先ほど12歳の時の出来事を聞きましたが、あの場面でもそうでした。マリアが心配して、お父さんも私も心配しているのに、どうしてこんなことしたんです。そういうふうに、マリアとしたら叱ってるつもりなのに、すでにもう子供、まだ子供であるイエス様から、なぜ私が父の家にいることがわからなかったのか、なんていうふうに言われているわけです。マリアが、シエスの地上のご生涯に伴って、登場する。で、そういう場面では、彼女はいつも、シエスがこれからどこに向かっていかれるのかという見業であったり、あるいは神様の御国の事柄を十分に悟っていない、そういう人物として描かれているようなんです。そしてそういう意味では、実はこのマリアは、今日は8章ですが、この直前の7章に登場していた洗礼者ヨハネにもよく似た役割を持つ人物として描かれていると言えるだろうと思います。すなわちマリアも、あるいは洗礼者ヨハネも、シエスがただならない方だということは分かっていたのです。しかし、そのシエスが、じゃあ具体的にどういう働きをなさる方であるのか、どういう救いの技をなさっていくのかということについては分からなかったんです。シエスが地上のご生涯を生きていた間、あまりにもへりくだった姿で歩んでおられたものですから、そのへりくだっているシエスの姿にマリアもヨハネもつまずいてしまったのです。で、今日の記事、私たちが聞いている今日の記事、たった3節の記事ですが、この記事の中心はどこにあるかと考えると、これは母マリアでも兄弟たちでもありません。21節に言われているシエスの言葉が一番中心の事柄になるだろうと思います。私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである。シエスはそうおっしゃいました。で、この言葉というのはこの時点で、母マリアや兄弟たちにとっては大変厳しい言葉に聞こえたに違いない言葉です。けれども、これシエスご自身は決して母や弟たちをご自分から突き放したり遠ざけようとするためにこうおっしゃったのではないんです。シエスは最後までご自身の家族に忠実で家族を大切に考えておられました。で、今日のこの記事というのはどんな場所に書かれているかと考えますと、種まきの例え、あるいは灯火の例えの後に続くように書かれています。実はこのルカによる福音書の書かれ方の順番っていうのは、他のマタイやマルコの福音書と比べると少し違う場所にこの出来事が移されているんです。でもそれはルカが移したと、そう言ってしまうのは簡単ですが、ルカ自身はこの福音書の最初のところで自分としては順序正しく福音を語るのだ、そう言っていました。ですからわざわざこの場所にこの出来事が映されて語られているということには何かの意味がありそうなんです。で、じゃあその意味は何かと改めて考えてみますと、種まきの例え、そして灯火の例えで語られた事柄というのは、これは御言葉を聞くということでした。そして今日のところでも、私の母、私の兄弟とは、御言葉を聞いてそれを行う者たちのことである、そう言われてるんです。で、そうだとすると、今日の箇所で語られている事柄というのは、実は前の例え話、二つの例え話を通して語られていた事柄と同じようなことがここに言われてるんじゃないでしょうか。すなわち神様の御国の祝福を受け継いで生きていく、 そういう人たちというのは、御国の祝福を受けるというんですが、具体的にはどうやって受けるのかというと、御言葉を聞いてそれに養われて生きていく、その生活の中で御国の祝福に預かるんです。ところが時にはその肝心の御言葉を聞くということについて、最も身近な人たち、家族であったり最も近しい人たちがその御言葉を聞くことの妨げとなりうることがあるんだということを今日の記事は語っているように思います。そして、そういうことが起こるっていうのは私たちにもなんとなく想像がつく、大変厳しい事実ですが、ところがです、そういうことが起こる場合に、主イエスは断固として御言葉を語ることをやめようとなさらないのだということがここに語られているんです。種まきの例えを聞いたときに申し上げました。もともとの例え話というのは、主イエスが御言葉の種をまくときに、その種がうまくキャッチしてもらえない場合がある。だけれども、主イエスとしては実りが豊かに与えられていることを楽しみにしながら御言葉をまき続けるんだということをもともとの例えでおっしゃってたんです。ところが弟子たちはいつの間にかそれを種、その御言葉を聞く側のお話にすり替えてしまって、いい地面にならなきゃいけないんだっていうのが説明のところで、語られたことでした。私たちはなんとなく例え話と説明というとそれ2つつなげて聞いてしまうと、シエスが最初から、説明の方のように喋ったのだと思いがちですが、シエスご自身のもともとのおっしゃってたことっていうのは、御言葉というのは本当に必要な大事なものだから、私は何としてもまくのだ、どんなに障害があってもどんなに受け止めてもらえないことがあってもそれでがっかりせずに巻き続けるんだというのが種まきの例えです。御言葉を聞いて行う、そのことが邪魔立てされることがある、種がうまくまかれないことがあり得る。でそれは、迫害がやってきて外から御言葉を聞くことを邪魔立てすることもあるし、あるいは茨がその人自身の中から育って御言葉を聞けないこともある、いろんな場合がある。しかしそういう非常に厳しい実例の一つとして、主イエスご自身が御言葉を語ろうとしたときに家族がそれを邪魔立てしようとして出てきたのだということが今日の記事であるわけです。そしてそれに対しては主イエスはそれだから仕方がなかったというふうに諦めるのではなくて、断固として抗議をして御言葉を語り続ける、それが本当に大事なことなのだと、そうおっしゃってるんです。さっき主イエスは家族のことを生涯にわたって大事に考えていたのだと申し上げました。しかしそうは言ってもです、主イエスが高生涯に入って伝道の生活を始められてからは、じゃあ家族を懐かしんでナザレの家に帰るようなことがあったかというと、そういうことは聖書の中に一切出てきません。でそれはシエスが家庭を顧みなかったから、外で好きなことをやってたからというのではなくて、実はご自身が御言葉を届けなくてはならない人たちの中に家庭において不遇な人たちというのがたくさんいるのをご覧になってたからなんです。そしてそういう人たちがたくさんいるのをご覧になって、その人たちにも伴おうとして身を低くなさった結果、シエスがへりくだられた結果、シエスは地上の生活の中では家族と距離を置いて過ごすということが起こっていたんです。これはシエスご自身にとってみればです、もちろん家族と出会って温かい言葉をかけてもらった方がずっと楽しかったに違いないんですけれども、シエスはあえてそうではなくて何もない生活へと向かっていかれたんです。そしてそう言って歩んでいった先に何があるかというと、実は十字架がその先には立っているということになります。主イエスは家族 との温かな交わりを離れられただけではなくて、例えばご自身がイスラエルの人たちのために使わされたわけですが、その使わされた相手からも受け入れてもらえずに反発されて孤独でしたし、最後には十二弟子からも逃げられてしまって、十二弟子たちも逃げてしまって、主イエスは本当に孤独な中で誰からも捨てられた形で十字架にかかって行かれたんですが、それはたまたまそうなったんじゃないんです。主イエスはまさにどんなに困難な状況、どんなに辛い状況、どんなに大変な状況に生きる人がいるとしても、私はそこにいるのだということを表すために十字架までの道を歩んでいかれたんです。ところが普通にはです、救い主がそんな風に歩むなんて誰もその時代に思ってないんです。救い主というのは昔のダビデのような王様になって、自分たちの上に立って周りの人たちに感謝されたり喜ばれたりしながら、たくさん大きな力を振るうのが救い主だと思われていて、だから理解されないんです。されませんけれども、主イエスは間違いなくご自身が使わされた救い主としての御業を行っていくために、このような道を歩んでおられるんです。すべてのことというのは、まさにその主イエスが十字架におかかりになって亡くなられた、そしてそういう形で地上の御業がすべて成し遂げられたところから始まってくることになります。主イエスが十字架におかかりになったときに、そして復活をなさったときに、弟子たちは初めてです、神様の救いの御業がどういうものなのか、神様がどんなふうにして私たちを救おうとしておられるのかということを理解し始めるんです。私たちが憧れるような力を見せることで救いがやってくるのではなくて、私たちが逃げ出したいような本当に惨めな辛いところにも神様が主イエスキリストという形で歩んできてくださる、そして私たちの最も暗いところ、最も深いところにも神様は温かな光を届かせてくださる、そういう仕方で、あなたは決して一人ではない、私の光のもとにあるのだ、そうおっしゃってくださる、そしてあなたはそのことを知る者として今ここで生きている命を生きていきなさい、そう教えてくださって、私たちが新しい生き方をするようになる、それが御言葉を聞いて行うということです。そしてそういう生活の中で、主イエスが一番頭であり、そして年長の兄であるという新しい教会の家族の交わりがそこに生まれてくることになるんです。主イエスが復活をして弟子たちを一人一人訪ね歩き、そして弟子たちが主イエスの御業を少しずつ理解し始めて教会が誕生しました。聖霊が下ってエルサレムに最初の教会が誕生したときに、そうやって変えられていった弟子たちの中に主の兄弟ヤコブという人も名前を記されていくことになります。ヤコブも最初から主イエスの弟子だったわけじゃないんです。イエス様のことさっぱり分かっていなかった、取り押さえようとして今日やってきている人たちの一人、その中にヤコブがいますけれども、ヤコブは主イエスが十字架にかかり復活をなさったときに全てのことが分かって、初代教会において良い働き人の一人とされていったんです。私たちは自分自身の人生の中で時に親子関係や夫婦関係、あるいは兄弟姉妹の間柄において辛い事柄を抱えたり苦労しなきゃいけないっていう場面に遭遇する場合がありますけれども、そういう時には私たちはです、今日の箇所に記されている主イエスご自身とその家族との関係を覚えるものとされたいと願うんです。主イエスもまた家族から理解されないで、地上の生涯においてはずっと一人で歩んでいかれましたけれども、それは主イエスは家族が自分のことを理解しないから私もこの家族を捨ててやるなんていう気持ちで過ごしていたんじゃないんです。主イエスご自身は理解されないことを耐え忍んでくださって、 そして主イエスの側からは決して縁を切ったり絶交するようなことはなさいませんでした。その結果、一番最後にマリアが十字架のもとに立っているときに、マリアを愛する弟子ヨハネに委ねるということが起こったんです。地上の人間関係は時にギクシャクして辛く悲しい思いをする場合があります。しかしそのところに主イエスキリストが黙って立っておられるんです。そして主イエスが私たちのいろいろな罪や過ちや失敗のために破れを生じて辛い、そういう思いをしているときに、それをすべてご自身の側に引き取って十字架にかかってくださる、そしてその罪を清算してくださるときに、そこに新しい関係が生まれてくるんです。それまでお互いに尖って険悪であった関係が、主の贖いの御業の光のもとに置かれて、許しがそこにもたらされて、神様の御国の中にある交わりとして正しい位置を与えられて生きる、そういう新しいつながりがもたらされる、そういう希望が私たちには与えられていることを覚えたいと思います。私たちが地上の間柄で破れてしまった、もうつながりが断ち切られてしまっていると、そう早とちりして思っているところに、イエス様は黙って寄り添ってくださっているんです。そしてあなたが今まで生きてきたすべての道、すべての歩みというのは、キリストの十字架によって清算をされる、そしてそのことが本当に明らかになる、神様の御国の中ではすべてのことが意味のある事柄として、私たちに再び知らされるようになるんです。そういう御言葉が語られている。だから御言葉をただ聞き逃すのではなくて、御言葉を聞いて行うものとなるようにと、そのように招かれているんです。これは決して何かの具体的な政治的な行動が御言葉を聞いて行うことだという単純なことではありません。私たちは御言葉を聞いてもどうそれを感謝に表していいかわからないかもしれない、どう生きるのかいろいろ思い巡らすこともあるかもしれませんが、しかし主イエスキリストが私たちの罪を清算して、温かな光の中で、温かなつながりの中で生きていいとおっしゃってくださっていることは確かなんです。そのことについてどんなに邪魔立てされようとも、主イエスは決して妥協することなく、そのことを何度でも何度でも繰り返し語ってくださいます。そういう主イエスの温かな光のもとに私たちは置かれている。そして私たちの生活はこの御言葉から今日歩み出すのだということを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは本当に大きなつながりの中で、この人類すべての歴史の中で、そこに生きる一人一人に目を注ぎ配慮してくださいます。私たちがあなたに作られ命を与えられ持ち運ばれているその生活の中で、あなたから離れあなたに背いて生きているために、さまざまな過ちや破れを生じ、悲しみや痛みをたくさん身に負っている、そのような状態にあるときに、あなたはそれを顧みてくださって、主イエスキリストを私たちの傍らに共にある方としてお送りくださいました。私たちがどんなに孤独になるときにも、主がそこにもいてくださり、そしてご自身の十字架を指し示してくださることを感謝いたします。どうか私たちがその主に伴われたものとして新しく歩んでいくことが許されますように、主イエスキリストによってもたらされている許しを、どうか私たちが自分の生活の中に表すことができますように、そしてまた共に生きる希望をあなたが与えてくださっていることを見上げて、私たちがそのために日々労するものとされますように願います。私たちの本当に乏しく貧しい日々の営みを、あなたは憐れんでくださり、 宮座の中に置いてくださり、その一つ一つを私たちが思っているよりもはるかに意味ある大きな働きとして用いてくださいます。どうか私たちに与えられている一日一日の営みをあなたが慈しみ支えてくださる、そのような中での一つの打つ働きであることを覚えさせてください。そしてどうか主に伴われながら、私たちが今日一日ここでなすべき技に心を込めて向き合い、また使えることができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。